本日の聖書の箇所はマタイの福音書28章16節から20節です。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時、彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。アーメン。本日はこの世を生かす方法です。この生かす方法は神様の御言葉運動、イエスクリスト福音を述べ伝えることです。自分の現場、家庭、学校、職場で、この御言葉運動を開いて、使徒の働きの2章で起きたように初代教会の人がイエスがキリストであるという契約だけを固く握って祈りに専念をした時に神様の働き、この、永遠の命を受けるっていうこの伝道運動が起きたのを見る、そんな体験をすることを神様が願っておられます。ここであなた方は行って弟子としなさいとあるんですけども、このあなた方はという人は働き人であって、イエス様がキリスト、ただイエスがキリストであると福音に答え結論を置いている人で、御言葉運動をし証しできるメッセージを持っているメッセンジャーです。神様は人を通して働かれますので、このキリストを知る者があなた方はという働き人になります。ペテロがマタイの福音書の16章16節で、あなたを生ける神の御子キリストですと、このイエス様がキリストであると告白したんですけれども、このように人間の根本問題、神様を離れた問題、罪の問題、悪魔の問題を解決してくださるために来てくださった、創世記3章15節の御言葉の契約の成就が、イエス様である、キリストであるということを、告白できる人、あなた方はといった働き人として神様が用いてくださいます。キリストは油注がれた方であられて、人間の根本問題、つまり、人は創世記1章27節で神の形にかたどって創造された霊的な存在なんですけれども、創世記3章1節から6節で、堕落した御使い、悪魔の騙しというか、こう惑わしの言葉に、偽りの言葉の方を、神様の御言葉よりも、選んでしまって、創世記2章17節の御言葉に背きました。創世記2章17節の御言葉で、善悪の知識の木の実を取って食べてはならない、その善悪の知識の木の実を取って食べるとき、あなた方は必ず死ぬと神様おっしゃった、この御言葉通りに人は、神様の霊を宿す神の家、神の器は神の神殿でしたけれども、神様の御言葉に背いたときに、神様の御言葉に不信仰不従順したときに、それは神様に不信仰不従順するということなので、そのときに神様の御言葉は成就しなければならなくて、あなた方は必ず死ぬとおっしゃった神様の御言葉のように、この神様の霊が離れてしまって、人は霊的死んだ状態になってしまいました。そして悪魔の、霊を入れる、まあ、悪魔の子供として生まれてくるしかなく、また全人類の人に、人類の代表のアダム、たった一人のその神様の御言葉に背くという現在罪のゆえに、全ての人にも同じように神様を知ることもなく、神様に不信仰不従順するっていう罪が入って、神様と共にいることができない、存在なので、神様の栄光を受けることができなく、ローマ書3章23節になるように真っ暗闇の中、神様断絶した状態で、呪われたものとして罪と災いの中、苦しみの中を生きるしかないっていう、このように、神様離れた問題、罪の問題、悪魔の問題、この人間の根本問題を解決するために来てくださった方が、イエス様、キリストを救い主であられます。神様の 神様と離れた問題を解決するために救いの道を開いてくださった誠の預言者であるキリスト、ヨハネ14章6節、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありませんとおっしゃったイエスキリストを信じるならば、私たちは神様の子供として神様に会うことができる、神様の の形にかたどって作られた神の霊を宿す神の器として再創造されます。そして誠の大師大師であるキリスト、全人類にこの人類代表アダムの罪が入って神の栄光を受けれなくなっていたんですけれども、イエス様はマルコ10章45節で、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人たちのための贖いの代価として自分の命を与えるためなのですと、ご自身は神様の身分であられるのに、その身分に固執しないで、御使いよりも低い、まあ、人間の体を持って、神様の霊で御言葉で命で光であられて、目に見えない方なんですけども、私たちも肉体を持ってお前になってくださって、私たちの身代わりに血を流してくださいました。十字架にかかって贖いの代価としてご自身の命を、与えてくださいました。ですので、このイエスキリストを信じるときに、ローマ書8章2節、なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからですとありますように、イエス様が、神様から離れた、神様不信仰不従順したっていう、この現在の罪と、その罪のゆえに、人間の根本問題のゆえに、来る、偶像崇拝の罪、またその偶像崇拝の罪と、自犯罪、その神様と離れているがゆえにやってしまう自分が犯す罪、全ての罪の問題を解決してくださった方、誠の大祭司であるキリスト、またこの悪魔という存在が、私たちを支配して、本当に、いつも奴隷のように私たちは生きるしかない悪魔の子として生まれてきてたんですけども、大腸に3章8節で、罪を犯しているものは悪魔から出たものです、悪魔は初めから罪を犯しているからです、神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためですとありますように、悪魔を打ち砕くために来てくださった誠の王であるキリスト、誠の預言者、誠の大祭司、誠の王であられるキリストを、証しして伝えていく人を神様が、あなた方はといって働き人として用いてくださいます。そしてイエス様は今はもう、十字架にかかって死んで黄泉にまで下られましたけれども、神様がイエス様を復活されて、悪魔を打ち砕いてくださって、死も打ち砕いてくださったので、死に打ち勝たれた、証拠としてイエス様は今復活されて神の右の座におられて、今も、3つの職分、誠の預言者、誠の大祭司、誠の王として私たちを取り出してくださっています。ですので私たちはもう、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた状態から、今はもう神様の子供として、神の御霊を宿す神殿として解放された状態であり、この霊的なことが、分かるようになったならば、この今度あなた方は行ってなので、現場に行って自分の、家庭、自分の職場、自分の、まあ、いる行く全ての現場で、霊的な目で全てのことを見ることができるようになります。そうすると、本当にこのただイエスがキリスト、人間の根本問題を解決してくださる方は、ただキリストイエス様だけであるということに結論を下ろしているならば、全てのことが霊的な目で見ることができるようになるので、そこで、ただイエスがキリストそして、この誠の預言者、誠の大祭司、誠の王であるキリストの別伝えた時に、このキリストに反応する人が神様によって備えられています。そしてその備えられた弟子との出会いを通して、現場がの暗闇の勢力が打ち砕かれていって、神様の、御業が働かれるのを、神様の御業がなされるのを、見て ていくという、こう自分がするのではなくて神様がなさるのを、まあ、見る証人となることができます。使徒の働きの18章10節、使徒の働きの13章48節にも、イエス様が、永遠の命に定めておられる人々がいらっしゃるので、神様が備えてくださった弟子との出会いを祈っているならば、使徒の働きにあるルデアのように上乾いた人との出会い、私を忠実、主に忠実なものと思いでしたら、どうか私の家に来てお取り回りくださいと言ったルデアのように、神様がルデアの心を開かれたんですけども、そしてヤソンのように忠実な人との出会い、パウロ・シラスをかくまったヤソンのような人、またプリスカ・アキラのように命を懸けてパウロに協力した使命者との出会い、この、備えられた弟子との出会いが、その彼らの家が、オープン開かれて御言葉運動を開くプラットフォームとなって、また彼らに、使徒の働きのような、神様の御業を見る働きの始まりとなるプラットフォームと、見張り人現場を、現場の暗闇勢力を蓄積、見張り人となって、また神様の御言葉を伝えていくっていうアンテナとなる、始まりが起きます。そして弟子としなさいとあるんですけども、これはイエス・キリストの奥義を味わうっていうことが、お祈りするっていうことなので、このイエス・キリストの奥義を味わうというメッセージ、福音を伝えるときに、このキリストに反応する弟子たちの中には救われてない未信者の状態の方もいれば、信者で教会にも通っているけれども、自分の信者の神の子供の身分と権威の祝福を味わっていない人には、神の子供の身分と権威を伝え、また救われてない未信者の人には、なぜこの世が滅びるのかという未信者の状態6つを伝えて、神様に出会う道はイエス・キリストであると、この悪魔の存在を打ち砕いてくださる誠のはキリストであると、この神様から離れた現在、偶像崇拝の罪、自犯罪の罪、すべての罪を解決してくださる方は誠の大祭司キリストであると、私たちの身代わりになって十字架にかかって血を流してくださったこの救い主イエスキリストを述べ伝えて、神様に出会うことができるようにメッセージを伝えていって、命の御言葉運動し、受け入れ運動が、起きるようにするということが、弟子としなさいということで、そして、御言葉を握って祈るときに聖霊が働かれた、初代教会の人たちのように、私たちが本当にただイエスがキリストだと結論を下ろして祈りに専念しているならば、そして、味わっているなら待つことができるって劉先生おっしゃってたんですけど、本当にこのキリストの奥義、この救いの感謝感激を味わって、本当に御言葉を祈って黙想しているならば、神様が働かれるっていうのを見る、キリストの証人として神様が、弟子としてくださいます。そして、この受け入れをした人に、まあ、バプテスマを授けっていうのは教会化して、また訓練化して、その、現場で出会った備えられた弟子たちが、また同じように自分が行くところどこの現場で出会った、神様に備えられた、弟子となる人を養育して、また同じようにこう再生産、同じように霊的な目でその現場を見て、イエスがキリストを述べ伝えている時に、ただイエスキリストに反応する人との出会いを与えられて、また同じように、命の御言葉運動をして、受け入れ運動をして、そして御言葉を握って祈る時に聖霊が働かれる神様の力の運動を見るっていう、同じような再生産が起きます。全てのことを霊的な目で、伝道者の目で見るようになること、神様の、一番の関心事、最大の神様を願われていることは、まだ救われていない、永遠の命を得ていない、本当に暗闇の中を、苦しみの中を、呪いの中、災いの中、傷 来ている人にこの永遠の命イエスキリストの福音を伝えること御言葉運動が開かれることです。神様に用いられる、働き人として私たちが一人一人が行くところどころでこのイエスキリストの光が、解き放たれて暗闇の勢力が打ち砕かれてそして御使いが動員されて、そこで福音を伝える御言葉運動が起きることを、お祈りいたします。今日も御言葉に集中して御言葉を黙想するときを持ちたいと思います。新宿キリスト教会、木更津教会、韓国日本人教会を置いて共にお祈りを捧げ、集中の祈りを持ちたいと思います。